Bonjour à tous! Bienvenue à la cafette! 皆さん、こんにちは。オンラインフランス語学校、エンサンブル・オン・フォンセ・プレゼンス、アラ・キャフェットにようこそ。カフェテリアで雑談をしているような、ゆるく楽しい番組です。メインパーソナリティはいつもご存知、やすこです。よろしくお願いいたします。今日も楽しくお話をします。さて、本日はですね、なんとアンサンブルの生徒様でいらっしゃいます。アンサンブルメイトは香里さんにゲストにお呼びいたしました。それでは香里さん、ちょっと自己紹介をしていただけますか。
はい、皆さんこんにちは。アンサンブルフォンセを始めてまだ2ヶ月ちょっとなんですけれども、とても、このレッスンを楽しみにしている名古屋に住んでいる、主婦香里でございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。さて、アンサンブルでフランス語を勉強されていますけれども、フランスには こちらに来たことあるんですか？
そうですね、もう20年前になるんですけれども、エステティシャンになるために、エステティシャンのディプロムが欲しいがためにフランスに語学留学した経験がございます。
フランスはどちらの方ですか？パリですか？
と言いたいんですが、言葉が綺麗って聞いてたトゥールですね。
おお、トゥール、あの辺ですか？
はい、はい、
じゃあ、あの辺トゥールです。やっぱり城巡りとかされましたか？
いいえ、残念ながら。まあ、シュノンソーあたりぐらいは行きましたが、はい、
綺麗なところですね。それはどれぐらいの期間いらっしゃってたんですか？
はい、フランスにいたのは1年と2、3ヶ月だったかなと思うんですが、フランス語学校に行ったのは9ヶ月ぐらいでしょうか。
すごいですね。はい、でも、もうバッチリ勉学をされてという形ですかね。
はい、ウィーって大きく言いたいところなんですけれども、まあ、遊びながらでしょうかね。
でもこちらに来てね、やっぱ全然日本と違うので、やっぱそういうところでたくさんいろんな経験をされたんじゃないですか？
そうですね、まあ経験っていうよりも、まあ大きなことに出会いましたね。
お、何ですか？
はい、それは主人と知り合ったことですね。
おーお
なんですよ。
あ、じゃあこちらで知り合った旦那様と。
そうですね、同じクラスだったんですね。
旦那様じゃあエステティシャンなんですか？
もうこれは話すととても長いんですけれども、私と主人10歳違うんですね。
私でも9歳です。
10歳年下なんです。
お、逆ですか？
逆です。その時私は30だったので彼は20歳ですね。
ピチピチですね。
ピチピチです。ピチピチです。周りにツバメだと言われました。
大丈夫でしょうか？フランス語で言ったのクガーって言うんですよ。
クガー、これはすぐ覚えましょう。
そうなんですか。じゃあもう素敵な若いツバメをフランスで。
そうなんです。
それで一緒に日本に帰られたんですか？
本当は私、スタジエールが決まってまして、はい、そのスタジエールでもとてもとても、まあ、皆さんご存知かと思うんですが、ロレアルだったんですね。
おお、すごい大手ですね。
はい、美容師だったんです、実は。
すごい。
フランスに来る前。はい。ところが、ですね。はい、妊娠したんですね。
発覚ですか？
そうなんです。もうちょっと後ろ髪引かれる思いでフランスを離れて日本で今生活してます。
なるほど。それで後ろをドタバタされてる方が。
ドタバタしてますね。
先ほど聞いたんですけど、トロンボニストという話を聞きましたけれども。
あ、トロンボニストっていうのを言えるのか。エルフェ、ジュエの方かな。フェっていうよりジュエの方かしらっていう感じですね。
トロンボーンをね、吹奏楽でされてるとか聞いたんで、ちょっと親近感が湧いて。
はい、もう安子先生がしているっていうのを聞いた途端にすごい盛り上がりでしたね。プロやわとか言って。
お恥ずかしい限りでございますけど。
もうぜひ演奏しているところを今度アップしていただけたらなと思いますね。
まあまあ、そのうち。 で、まあ、季節がまたそろそろ演奏の回ってくるので、ちょっと練習しないといけないです。
あのフランスだけじゃなくてトロンボーンのレッスンを娘につけていただけたら嬉しいかしら。
アンサンブルでないですかね、そういうトロンボーンレッスンオンラインみたいな。
いいですよね。いいですね。
なんかちょっとの幅広がりますね。あ、都市先生がギターとか、渡るさんもギターじゃないですか。
なんか、はい、アンサンブルプラスみたいな感じで。
そうですね、あのオプション。
はい、いけますね。
いいですね。これからこういろいろアイディアの世界ですからね。
はい、どこにチャンスあるかわからない
です。そうですね、ちょっとトロンボニストとしてもちょっとなんかやらなきゃいけないですかね。
そうですね、あの本当にアンサンブルがスカイプでこう流されているっていう、やっているされているっていうのは本当にあの私たち生徒にとって本当にいい機会だし、チャンスだし、こんなことがあったのっていう、ちょっと目から鱗でしたね。私は初めてスカイプと知り合ったのは。
私も13年前に会ったら入ってましたね。
もそうです。もう本当に、まあ、20年前なんですけれども、会ったら今の私はもう少し語学力が違うかなとは思いますね。
そうですね。まあ、何せなんかお手軽ですよね。
はい、お手軽、うん、本当にもうあのだから仕事をしてますので、あと今までこうフランス語に携わる時がないって言ったらおかしいけど、子育てとか仕事に追われて、やっとあの日本語で言うと50の手習いでフランス語に触れることができるようになって、もうこのためにこのスカイプのフランス語のためにもう日々を過ごしている、仕事も頑張るっていう、
嬉しい、ね、
はい、モチベーションになってます。
嬉しいですね。ちなみにアンサンブルでは先生は誰なんですか？
はい、はい、私と同じ名前の香里先生ですね。
ああ、綺麗な香里先生ですか。
はい、もうちょっとこんな日本人の方が いるのかなっていうちょっとショックでもあり、はい、お難しいですね。
香里さんはなんかこうハーフですかっていうぐらい綺麗ですよね。
本当にそう思いました、
うん、
本当に最初に私も日本人の方なんですかって聞いたぐらいですね。
そうですね、私もこうね、やっぱアンサンブル最初お互いこう先生同士もあんまりね、こうきっかけがないので、まあこうやってインタビューをさせていただいた時に、うん、え、日本人なんですかみたいな。
なんか立ち振る舞いもね、うん、うん、ちょっと日本人の方と雰囲気が違うかなと思いましたね。
でも本人も言ってましたよ、うん。日本人って言われないんですよねとかつって。
でも心はすごい日本人かなって私いつも思います。
そうですね、なんか大和なでしこですね、うん、彼女はね、
大和なでしこ、
美しい、もうなんかこう、はい、でもすごくいい方なので結構あのメル友なんです。
そうですか。
そう、なんかよくこういろいろね、こう今回のラジオ良かったよとか言ってくださったりとか、もうなんかそういうのとかを話をしたりとか、やっぱりこうアンサンブル先生同士あんまり結構寂しいので、まあ、そうやってこう声かけ合ったりとかっていうのがすごく嬉しくて、なんかきめの細やかな素敵な先生なんですよ。
はい、もう本当にあのフランス語を学ぶ上で躊躇するって、やっぱりああ行き詰まってしまうなという時に、何でしょう、あのモチベーションを上げてくださる、
うん
うん、レッスンの仕方をしてくださって、うん、すごく
そうなんです
よね、うん、いいです、
いいです。でなんか他の先生も受けたことありますか？
はい、あの意外とフランス人の先生を何人かあのお受けしたことはあるんですけれども、あのその辺は分けてますね、私は。あの、うん、フランス人の先生とは、あ、こうどうしても日本人の先生同士だとなんとなく言わんとしてることを察知してくださる、
うん、
だから割とスッとフランス語も出しやすい部分もあるんですけれども、でもあの本当のフランス人同士だとこのぐらいの会話だよっていう風にフランス人の先生とはしてくださるので、その時に、あ、私の言わんとしてることがちょっと違うっていうことは感じます感じますけど、あ、でもフランス語としてはこちらの方なんだなっていう風にいつも、 なので、両方を使い分けることができるのが私の中では理想なんですが、でも香織先生の魅力に惹かれて香織先生ばっかりなんです。
そうですよね。やっぱりアンサンブルはこうなんか楽しい時間をで、なんか結構講師もすごく楽しんでるんですよ。
あ、それ伝わってきます。
そう、私も最近ちょっとレッスンができないんですけど、レッスンをしている時にもうなんかこう50分があっという間ですごく楽しくて、なんかこう生徒さんに会いに、あ、元気ですかっていうので、こうお互いこう楽しんでるって形がすごく、まあ、アンサンブルの特色だと思うんですけど、もうなんか私もそうですね、こう勉強苦行じゃないと思ってるので楽しく、
事務的では全くないですよね。
そうです
ね。本当に心と心の会話をしてくださるっていうのかな。
もうやっぱりマンツーマンならではですよね。やっぱり
そう、
その方に一番いいのがいいなっていうのがあるので、だから結構先生によって全然やり方も違うけど、その先生も各生徒さんによって全然こう進め方が変わってくるんですよね。
そうね、はい。
もうなので、もう早速、ね、アンサンブルを始めてまだそんなに日がね、なんか長くない、こう香織さんですけども、十分にアンサンブルの虜ですね。
もう虜です、もう本当に虜です。
ぜひぜひ、もうこれからもどんどん話してほしいですね。例えばフランス語でやっぱりこういうのがフランスは好きだなってのありますか？
フランスで好きなことですか？そうですね、時間の流れですね。
例えば
そうですね、割と日本人っていうのはお金を使って遊ぶっていう感覚があるのかなって私は思うんですね。だけどそうじゃなくて、どっか行くにしてもこう公園で会話をして時間を過ごそうとか、あとお食事の時間に皆さんでこうテーブルを囲んで1時間でも2時間でも3時間でも話しながら、食事をするっていうのはすごくコミュニケーションがしやすいなっていうのは思いますね。そこが私はフランスで一番惹かれた、興味があったっていうか惹かれたとこですね。
なるほどなるほど。私もこうすごくおしゃべりなので、なんかそういうおしゃべり大国が肌に合います。
でもみんなこうお話ししてても、みんなそれぞれ話しててどこに共通の会話をしてるんだろうっていうのは多々思いました。
たまになんか2人で喋ってても、一方が喋ってることと一方が喋ってることが違う内容だったり。
そうなんです。で、私は日本人だったので、その留学の時なんですけど、もう聞き役に徹して、何言ってるか分かんない、でもみんなそれぞれ話してるっていうのが日々だったんですけども、でも言ってることは分からなくても、フランス語が分からなくても、その中にいるっていうのがすごく楽しかったですね。
なるほど、そうですね。まあ、あとよく私が日本人と話すときとフランス人と話すときのこうすごく気をつけてるところがあるんですけど、なんか、
はい、
日本人はやっぱりこう誰かが喋ったらパッと止まるじゃないですか、お互い、
はい、
すいませんみたいな形になるんですけど、はい、フランス人は止まらないんです。
そうなんです。
で、いつもこう日本的に譲っちゃうと、いつまで経っても食べれないんですよ。
そうなんです。一度主人が今日は授業でちょっとキリストのことについて学んだよって言ったら、フランス人の友人がこれはっていう感じで5時間ぐらい語られたこと覚えてます。
暑いですね。
暑いです。何言ってるか全然わかんないんだけど、ついつい日本人なんで相槌を打って聞いてるふりしてたんですけど、いつ終わるのかなーって主人と二人で、って言ってた覚えてますね。
そうなんですよね。私もだからで、自分も話したいことがあるとね、その人が話していることがだんだん別の方向に行ってくると、自分が喋りたかったことと全然違うところに行ってます。
よくありますね。よくあります。
そうだから、フランス語で覚えておいた方がいいのはエクテ、エクテ起きてちょっと待てって言って聞いてください。なんか日本だったら、ちょっと待って ていう風な言い方をすると思うんですけど、フランス語だと聞いてって言うんですよね。
まあ、分かりやすいですよね。
そうそう、だからもうなんかこう喋っててもこうよく突っ込んだったりすると、こうエクッって言ってちょっと待ってとか、まあなんかそうやってこう話をこう、もうなんかちょっと流れを変えたりとかっていうのを、そういうコツもあるんです実は。
よく主人も使ってましたね。エクッアンプって言ってましたね。そのちょっとっていうのは使っていいのとか思いながら使うんですかね。
ちょっとはとかって
アンプって使いますかね。
使います。
ちょっと聞いて、
うん、ちょっと聞いてよって言います、言います、
うん、
もう全然 OK ですね。
は
ぁ、ね、聞いてっていうふうに言わないと聞いてくれない
主張はもうしないといけないですね。
そうですね、うん、どんどんこう自分が言いたかったことと、あのどんどん枝分かりしてくるのでその人が終わる頃待っちゃいけないんですよね。こっちで止めていかないと、うん、それにかぶさってきますからね、喋りが。
あ、でも安子先生は得意そうですよね。
いや、最初はこう、うんってなったんですけど、最近はですね、こうフランス人化してきたので、うわーってこう上から上塗りされそうになっても、そのまんま喋り続けます。上塗りしたのも、待てこらみたいな。そしてこうフランス人に対してはこう曲げないで喋る、
うん、
でも日本人なので日本語の時にはあ、いけないいけないと思って、あ、どうぞっていう風に言ったりとかして、こう、うん、こうやっぱり日本人はお互いこう譲り合うので、そこでこう私がわーって喋るとこいつはうるさいなと思われるのでまあそこで臨機応変に。
よかったです、日本人の部分が残ってらっしゃるんですね。
一応こう日本の部分を、理想はですよ、いいところを日本とフランスのいいところをこう融合していきたいんですけど、まあ、どうなってるか自己評価はできないです
ね。すいません、もうずっと素敵だと思いますよ。
ありがとうございます、
はい、
でもよく私フランスに来てこう私もなんかフランス人に言われるんですよね。こうそんなによく喋るし、まあ、大体日本人ってこうティミッドと言いますかね、こうすごく恥ずかしがり屋っていう風なイメージがあって、はい、まあ確かにそうなんですけど、まあ、私はこう来た時から昔からこうだったんですね。そうなのでこっち来てなんかやっぱりフランスに来て何年とかってやっぱり何年かいると君みたいになるのっていう風に言われるんですね、フランス人に。だけど、
うん、
私はもともとこうだったって。
でもあのフランス語がまだこう話せれない時っていうのはどのように表現していらっしゃったんですか？
苦しかったですね。もう私にとって喋ることは息をするのと同じぐらいの感覚なんですよ。
な
ので、ね、やっぱりこっち最初来て、うん、でなんかね喋れなくてもう気が狂そうでしたね、うん、まあこう暗い話になるんですけど、ちょっとこう病みそうになった時期もあるんですけど、うん、
まあ、あの習得する途中にはきっとそういう道も通らないといけないかなとは思うんですけど、
まあ、あのしかもアンサンブルがなかったので、こういうふうにしたらいいよって言ってくる人はいなかったので、一人で失敗を積み重ねなんていうのか、そういう思いをしてほしくないので、やっぱレッスンではこうこれはしないでいいよとか、こういうのはした方がいいよとか、こうやって覚えたら楽だよっていう、私は結構虎の巻きを教えてるんですね。
ぜひ伝授していただきたいですね。
たまになんかサロンドテとかでこう安子の虎の巻きレッスンとかやってるんですけど、
はい、あ、じゃあぜひ見せていただきたいですね。見ます。
こうこんなとこで言っていいのか分かんないですけど、私は一個もこう試験をもう取ってないんですよね。なのでサバイバルフランス語というタイプで、
うん、はい、
仏剣専門とかデルフ専門の先生は違うんです。
でもあの、やっぱりコミュニケーションを取るためにはどれだけ話せるか喋るかだと思うの で、
そうです、ね、
うん、
まあ、勉強の方法はちょっと違うんですよね。
うん、
喋れるようになるにやっぱりこう知識よりも経験みたいなのが多いので、やっぱりそこからこう重ねていく感じで、結構私は私のやり方はなんですけどね、まあ、そういうのがあるので、うん、まあ、やっぱ本当に人によってやり方はそれぞれだし、アンサンブルも、ね、うん、日本人講師は基本的にネイティブではないので、こう自分で何とかして覚えた人っていうのはやっぱそれぞれのやり方があるんですよね。
うーん、
ぜひ生徒さんにこう自分 分の人って一番いい。でやっぱりこう香織さんみたいにね、香織先生っていうすごくお気に入りの先生みたいな。
そうですね。
おっしゃるとやっぱりこうね、レッスンも楽しいんじゃないかなと思いますね。
本当に50分の間が。あっという間に終わってしまって、いつも香織先生ともう終わりね、さよならっ て惜しみながらいつもおおおおって言ってます。
あ、
惜
しいんですわみたいな。
そうなんです本当に。、はい、
やっぱりこうアンサンブルこう、まあ、先生も楽しんでますからね。
はい、本当にその部分が伝わってくるのが本当にあのアンサンブルのいいとこかなっていつも思ってます。
嬉しいことです。でこうやってこうラジオにも出ていただけるなんて本当に嬉しいことです。
ちょっとまだまだ緊張してますがよろしくお願いします。
そうですね、ぜひぜひまたお話を伺いたいと思います。では今日はここの辺でお別れにしましょうか。
はい、
はい、では香織さんありがとうございました。
ありがとうございました。
アラキャフェットを運営しているオンラインフランス語学校オンソンブルフォンセではフランス語を24時間自宅で1回1500円からプロの講師に学べる学校です。あなたのペースに合わせて行われるマンツーマンによるレッスンです。無料体験レッスンも随時可能となっております。フランスで叶えるあなたの夢応援します。それではアビアント、オブアー。